ということで始まりました。オムライスラジオです。私、オムラジオ革命者、青木です。そして、今日は、コーナー、第2回目、僕たちアジア人コーナー、第2回目、ということで、このコーナーといえば、この方です。お願いします。
どうも皆さん、肋骨が痛いでおなじみ、宇野です。よろしくお願いします。
はい、どうも。ということでね、まあ、うのラジをお聞きの方にはね、お馴染みだと思うんですけど、肋骨が痛いと。いうことで。まあもうね、多分オムラジオ配信する頃には、もうなんで宇野くんの肋骨が痛いのかっていう原因が判明しているといいなというふうには思ってるんですが、現時点では明確ではない
そうですね。病院行ってもよくわかんなかったんで、
と。
とりあえず痛み止めを飲んで安静にしております。
すごいですよね。痛み止めを飲んでも痛かったりもするということ。それはよっぽどですからね。
ちょっとね、下手に横隔膜を刺激すると痛いっていう。だからあんまりね、地味にこう笑えないのが辛くて、そう、なんか面白動画とかを見てもこう、なんか心をちょっと無にして 笑いに耐えながら見るみたいな。
そこまでして見る必要があるんでしょうかっていうことだけど、でも
そう
ね、
そう。
ちょっと、それは悲しいですね。
ね、そう。
そうか。原因というか、なんか、あれでしたっけ？その、あばらにパンチを受けたとか、そういう、なんかね、空手の中で、そういう話ではないんでしたっけ？
まあ、前日空手の稽古あったんですけれど、別になんかその、肋骨を強打するようなことは一切なかったと思うんで、まあ、肋骨仮にこれで折れてたっていうことになったとしても、なんで折れたのかがわ からないっていう、
そうか、そう
もう
か。
ね、骨粗鬆症なんじゃないかって思っち
ねえ。
ゃうかもしれないんですけど、
確かにね。なんかね、その、楽しい動画を見すぎてね。なんか笑いすぎたとかね。
笑いすぎた。
だから、結局、一つ、その、要因でもないんだけど、やっぱ我々、今年42歳じゃないですか。やっぱその年齢っていうのでね、なんか今までやってきたことは、同じことやってんだけど、その同じ結果になるとは限らないみたいな。そのね、体も変化してるしっていうんで。
そうなんですよね。なんかい
ねえ。
ろいろやっぱ感じますね。
感じますか？どういう時に
い
感
や、
じますか？
まあ、純粋に体を、なんですか、病気になりやすいとか、こう、あちこち痛くなってきたっていう、ね、なんか、膝痛いとか ね、足裏痛いみたいなとか、なんかそういうのがやっぱり、できていたところが、無茶をすると素直に体に出てくるっていう、ね、ところがすごい感じますね。
わかります。いやー、ねえ、ちょっと、そういうね、健康話も、ええー、ね、まあ、しながらやっていきたいな、というふうに思っている、このコーナー、何でしたっけ、僕たち。アジア人。どうですか？このコーナー名は。
いいですね。いや、なん
いいね。
か、アジア人だなって、なんかこう、改めて感じる日々といいますか。なんか逆に、なんていうんですかね、こう、前 X で、何ヶ月か前かな。半年か前か、今年に入ってからだと思うんですけど、なんかその、フランスに留学だか仕事だか、なんかちょっと住んでいる方が、その、現地でその、差別にあった。で、差別にあって、まあそれをこう、X ではなんかまあ話してるときに、まあその、私もそう、アジア人、東アジア人って言ったのかな。東アジア人として、こう、どうのこうのってこう、差別を受けたみたいなことを話したときに、一部の方から、普通の日本人は東アジア人なんて自分のこと言わないみたいな。なん
ほうほう。
か、そういうのでちょっとなんか炎上していて、
ああ、その投稿が？
その投稿が、いやい
へえ。
や、だって東アジア人でしょ、日本人でって。なんでそこにそんな、その発言をするだけでこう、お前日本人じゃないな、みたいな、こう、ことを言ってく
ね
る連中がいるっていうのが、まあ、どうなってんなって思っ
え。ね
ちゃうんですけど、
え。いや、
なんか、
ねえ。 普通の日本人は普通の日本人だなんて言わない。まあ普通の日本人っていうかね、だから、何ですか、普通の日本人とかって言い方もなんかすごい嫌だなっていうね。
嫌ですよね、
何よ、それ。で、ねえ、今は某政党が、日本人ファーストとかっていうのをね、本当にどんどん排他的になっていくっていうか、
ねえ、そう。
ねえ、じゃあ日本人ってどういう人のことを言うのとかっつって、ねえ、そういう話になってくるじゃないですか、どんどん
そう
どん
なんですよ
ど
ね。そう。僕の奥さんハーフですけど、日本人じゃないですか？みたいな。
ん。ねえ、
ね。
なってくるでしょ？本当に良くないというふうに思っているので、そういう、排外的な風潮に、意を、唱えるという、実は、ね、裏には非常に政治的な そんなこともね、考えてはいないんだけども、まあ、そういう政治的なね、なんか差別反対とか、そんな言わなくても、ね、いや、そりゃ、東アジア、人でしょうっていうかね。アジア人でしょうっていう、なんかそれが常識になってくれたらいいですよね。
ね、そうですよね。
という願いを込めつつ、ね、このコーナーをやっていこうということで、前回は、薬師寺きみこさんのですね、写真、図解、日本の仏像、この一冊で全てがわかるというね、本を読みまして、で、まあ、この一冊で全てがわかるという本を、だからなのかもしれないんですけども、まあ、ありがたいことも、わからないことがたくさん出てきたっていうね。まあ、健全ですよね。すごくいいことじゃないかなと思って、はい、おります。やっぱり、何でしょうか。年を取ると、どんどんなんか分かった気になっていくっていうね。そういうこともありますんで、
ね、そう。
非常にね、あれもわかんない、これもわかんないっていうね、それをどんどん発信していこうということで。
ね、そう、わからないことを発信しようっていう。
そうそうそうそう。わからな
私
い。
たちこんなことわかんないんですってい
そう
う。
そうそうそう。わかんないって言っていいんだっていうね、
ね、そうそ
そういうことを発信していこうと。
う。
そういう非常に、何でしょうか。風通しのいい番組にして、番組というかね、コーナーにしていきたいなと思い、
そうですね。
ね、思ってます。ということで、今回はですね、今回の課題本は、松尾健二さんの仏教入門、岩波ジュニア新書です。これを、まあ、ね、読んだっつってもどこまで読めてんのかっていう話もありますが、まあね、それぞれの関心に基づいて、目で字を追ったっていうことかなとは 思いますけども、宇野くんはいかがでしたか？この本は全部、一応あれですか？最初のページから最後のページまでは、と目を通されたんでしょうか？
そうですね。まあちょっと最後、少し駆け足になっちゃったかもしれないですけど、まあ。とりあえず目で字を追うことは、まあ、できたかなっていう。
いいですね。で、いかがでしたか？なんか感想というか。
そうですね。やっぱりこう、仏教入門という、ね、タイトルの通り、まあ、仏教の発生から、で、まあ、後半は主に日本の仏教のこと、歴史について、書かれていて、非常に、わかりやすく書かれてますし、なんかすごく、前回の本を読んだ時にちょっと気になっていたことの答えというか、というところも出てましたし、
何があれでしたっけ？前回の仏像の本を読んだときに、疑問に思ってたことは、何が、あれですか？この疑問が解けたというか。
疑問の、その時の疑問、何だったっけな。なんかこう、 どれだったっけな 読んでてこれかっていうのがね、なんかあったんですけれども、
あったけども、
あったけども、それが具体的にどれかが思い出せないとい
思い出せないというね。
う、
そういうことですね。年を取るっていうことがね。まあ、前回の疑問、ね、が何かは、忘れてしまったにしても、何か、じゃあちょっと、印象に残ったところとか、さらにね、知りたいなとかと思ったところとか、そういうのはどうでしたでしょうか？
そうですね。まあ、今回読んでみて、なんですかね。まあ、日本の仏教のところですけれども、ちょっと印象的だったのが、まあ、仏教が日本に伝来してから、主にその中世の、仏教、いろんな宗派がこう成り立つまでっていうのは、そのメインがその、観想、観想。そのお坊さんっていうものが、その、まあ、公務員というか官僚的な立ち位置であって、いわゆる、その、市井にいる人々のために、こう、何かをやるっていうところは、あまりメインではなかったっていうところですかね。そこが結構、あ、そうだったんだっていうのが、なんかまあ一部その行基とか、ね、そういう本来の、お役所的な仏教を外れて、一般の、人々をこう、救済する、活動するっていう人もいましたけれども、まあ、基本的には、まあ、官僚的な、公務員的なところなので、その、やる、仏教徒として、こう、やる範囲がもう決まっていた、っていうところが、なんかすごく、なんか、仏教ってもっと、そう、人々をこう救うっていうようなところがメインかなというふうに思っていたので、なんかそこはちょっと意外というか、あ、そういう働きを当時はしていたんだなっていうのが驚きでしたね。で、まあ中世に入っていろんな、浄土宗とか、ね、曹洞宗とか、そこら辺のいろんな宗派が成り立っていって、まあ、ようやく、まあ、その、まあ、その貴族とか、そういう人たち以外のところにも、まあ、教えというものが広がっていったっていうのは、なんかまあ、教科書とかには特にそういうのは書いてなかったような記憶があるので、なんかちょっと、新しかったですね、自分の中で。
確かにね、その仏教ってもともとやっぱりその、なんですか、鎮護国家っていうかね、その国家安寧のために、導入されたっていうね、ところがあったので、だから、まあ、お坊さんっていうのは、まあ、官僚だったっていうことですよね。確かに、確かに。で、それが、まあ、鎌倉時代に入って、ね、浄土宗、浄土真宗とかも、日蓮宗とか、そういうのも含めて、鎌倉新仏教と言われる宗派がね、たくさん出てきて、で、その中で、まあ、民衆にも広まっていくし、で、近世かな、江戸時代の中で、やっぱり、檀家制度。だから、まあ、それもその国の制度として、仏教が、なんでしょう。国の制度の中に組み込まれることによって、最終的に、だから、信仰っていうんじゃなくて、なんか、制度になっていくっていう感じ。
制度として一応、ね、国民全員仏教徒みたいな、ね。
になっていくっていうところでしたよね。確かに、確かに。で、それで言うと、鎌倉時代に、結局その、官僧、つまりその官僚の、お坊さんの世界を離脱して、なんか、山に入ったりとか、他のところで、つまりその、なんていうんですか、官僚としてじゃなくて、その、在野で、仏教を広める人たちがたくさん出てきて、それを、隠遁とか遁世っていうね、 風に表現されているっていうのが書いてあって、それも面白かったですね。だって、本来は出家することが、遁世とか、
ね、
隠遁ってい
インドーンっ
う、
て。
そうことなんだけど、なんだろうね。やっぱりなんかその、メインの世界から、脱するっていうか、だからまあなんか僕らも結構その彼岸の図書館、まあ、本とかで、あと、まあ、手作りのアジールとかでも言ってんだけど、逃げるとかって、その社会の外に出るみたいなこと言ってんだけど、あ、それがね、隠遁とか遁世とかっていうのがね、その逃げるっていう意味だと思うので、なんか、ね、デカ枕時代にはその、官僚の層を、官僚から離脱して仏道修行に励むこと、いわば再出家することが、隠遁とか遁世っていうふうに表現されてるっていうのが、面白いんですよ。確かに。
面白いですよね、す
ね
ごい。
え。で、なんかさっき知ったんだけど、この辺のことが面白いじゃないですか。我々からすると。なんでかって理由が分かったんですよ。この人、この松尾健治さんって日本中世史の人で、だから、ここが専門なんだよね。
そう、だから、ちょっと手厚く 書かれてるって。
だ
そっ
し、
か、仏教学者っていうわけじゃないんで
じゃ
す
な
ね。
いの。で、我々もやっぱり何、その仏教の思想とかっていうよりも、やっぱりどうしてもその社会の状況とかが、ね、歴史の方が関心あるじゃないですか。ね、まあ、たまたまだったけど、多分、だからその、ね、松尾さんも歴史学者だし、この本で、多分一番書きたかったところっていうのは、ね、そこの、まあ、鎌倉新仏教のところだと思うから、やっぱりここの記述がすごく、熱いし、説得的に書かれているということはあって面白かったし、もう一個は多分ね、これもね、松尾さんおっしゃりたいことなんだろうなと思うんだけど、いわゆるその鎌倉新仏教って、法然とか親鸞とか、道元とかね、一年一遍とかっていう人たちのことを多分教科書でも言うんだけど、それだけじゃないよね、みたいな。ね、
書いてありましたね。
そうそう。
認
それ、
証とか、
そう
なん
そう
だっ
そう
け。
そう。なんだっけね。名前が、情景とか名絵とかかな。あんまり教科書では出てこないような、
そうだ、情景、妙へ。
そうそう。南都系。だから、奈良の人たちなんだよね、これね。
あ、そうですね。みん
ね。
な、大和の国出身ってこう
そうそう。
書いてあった。
だからそう考えると、結局、なんか、平城京から平安京に、まあ、平城京から長岡京で平安京か。と、その、遷都がされるわけだけど、なんで平城京から都が遷都されたかって、まあ、一つの理由じゃないかもしれないけど、でも大きな理由としてやっぱり宗教勢力が強くなりすぎたっていう、ね、
ここに
ことも
ちょっと
が、
書いてありましたよね。
そうそう、あって、でも結局鎌倉時代までこの南都、だから奈良の宗教っていうのは、ま、興福寺とかね、まあ、東大寺もあるけど、だから、まあ、ずっとやっぱり宗教は強かったんだなというのが、なんか、思いましたね。奈良ってね。
そうですね。
それも結構面白かったですね。
この本にもっていうか、この本で知りましたけど、その神仏習合、まあ、本地衰弱説とか、なんかそこら辺もこう改めて読んでみて、まあ、軽く説明が書いてありましたけれども、その、なんですかね、たくさんいる神様のうちの一人が仏様なんだよって私、なんか思い込んでたんですけど、そうじゃなくって、仏様が神様に変化、まあ、変化して、降り立っているみたいな、こう、
そうなん
仏
だ。
が上であるっていう、
仏ありきなんだよね。
仏ありきっていう、
そう。
神仏習合で、 お寺と神社が同じ敷地にあっても、管轄してるのはお寺の方だったっていう
え、
こ
わ
と
か
と
るわ
か
かる。
もね、書いてあって、あ、そうだったんだって、平等じゃなくて、仏教が上だったんだっていうの。
そうそう。で、どっちかっていうと、なんていうの？もともといた神様が仏として現れた、みたいな、ことなのかなって思いがちじゃないですか。だから、何その、なんだっけ、大国、大国主のみことか、なんかああいうのがいて、で、それが、ね、なんだ、あと薬師如来みたいな風に なってるんですよっていう説明かと思ったらそうじゃないっていうね。その仏様がいて、で、それが、衆生救済のために仮に姿を変えて現れた。だからね、権現であると。っていうことなんだよね。確かに。本地垂直説。ちょっと勘違いしてたよね。
そうですね。だから勘違いしてたので、だからやっぱ仏教ってやっぱ力があったんだなっていうのが、なんか改
確か
め
に。
て、
だからさ、それってこの前、仏像の、あれを見たときも、なんて言うんだろう。なんか、ほら、仏教、そのお釈迦様が、なんか、ヒンドゥーの神様踏みつけてたりとか、お釈迦様って言わないのかな？なんか、いたじゃないですか。そういう姿がね。
ありましたね。三、なんだっけ。
四天王とかさ、ああいう人たちとかね。なんか、しばしん踏みつけてたりとか。やっぱりその上下関係しっかりさせとこうかみたいなところめちゃあるよね。その
そうですね。
仏教が上だからなっていう。結構、だからそこがね、なんだ、神仏習合とかっていうから、なんつうの、なんかね、一緒にやっていきましょうよみたいな。ね、手と手を取り合ってみたいな感じかなと思いきや、やっぱりちょっとそうじゃないっていう。
そうじゃないっていう。
ね。そこの上下関係はしっかりす、のね、さ、させときますよっていうところは確かに僕もちょっと思ったところですね。
ますますなんかこう、まあ、よりお寺って、お寺っていうか仏教って、日本人にとって、やっぱこの千何百年の歴史の中では、その仏教が、まあ、仏教の方が上であるっていう世界の中でずっと生きてきた歴史を持っているので、なんか改めて、まあ、より身近に感じるというか、なんかお寺より、その当時の人たちも、神社より、なんかお寺の方が、より身近に感じていたのかな、みたいな、とも、ちょっと思いました。
ねえ、で、やっぱり仏教ってその理論もあるじゃないですか。仏像って分かりやすい、象徴的なものもあるし、で、理論もあるから、そう考えたらちょっとプリミティブな、ね、なんていうの？あの山と山の間に落ちていく夕日が、ね、神様だ、みたいな、なんかそういうその感覚的な、プリミティブなものっていうのはどうしても負けちゃうっていうか。ねえ。だから、そこがちょっと、なんでしょうね。まあ、とはいえでも、なんだろう。民衆が、それ難しい、ね、仏教の理論とかっていうのを理解しているというわけではないので、そういう意味では、最後の方にも書いてあったかもしれないけど、日本的な仏教の特徴みたいなことで、戒律の問題とかね、だから、結局タイのお坊さんとか、まあ、多分日本以外のお坊さんってほとんど結婚さ、再会してないわけでしょ？だけど日本はね、まあ、親鸞がそれ
そう
を
ですね。
ね、認めて、で、なんか、どっかのタイミング、明治時代かな？明治時代だったかな？どっかのタイミングで、なんか、なんだろう。 ある種なし崩しにというか、なんかね、最多、あ、最多を許しているのは日本だけだそうですよ。韓国のごく一部、日本の植民地時代に最多するようになった韓国のごく一部の宗派だけだそうです。うん。ねこれか。明治5年、1872年に、僧侶の妻帯、肉食、蓄髪もですが、公認する法令が出され、以降妻帯を公認する宗派が増えていった。で、この明治時代もあるでしょ？廃仏毀釈。
そうですね。
明治
こ
時
れ
代、
も。
ねえ。ちょっと、だからこれだけ仏教国だったわけじゃないですか。それでね、仏様を壊せって言われっていう法令を出す方も出す方だし、はいっつって壊す方も壊す方だみたいな。
今までのは何 だったのみ
そう
たいな
そう
ね。
そうそう。どういうことなんでしょう
当時どうだったんですかね、そ
ね。
の一般の人たち、もう、ね
ねえ。ねえ。
え。どこだっけ、富山藩かなんかだ
そう、
とも
ねえ。
う、お寺の99.6%が
う
もう壊されちゃったみたいな。
ん。ね
そんなに激しかったんだ。
え。ねえ。地域ごとにね、いろいろ地域差はあるって書いてあったけど、ねえ。どういう、だってこれだけね、だって江戸時代の制度だったわけでしょ？
そうですね。
制度でね、日本人はみんな仏教徒です。だからやっぱりそういう意味では、制度ではあったけども、なんか、本当に信仰してなかったってことなのかな。そんな、どうなん？でも、ねえ、だって手合わせてた、ねえ、お釈迦様の像を、まあ、誰がどう壊したのか、詳しくはわかんないけど、壊すか
ね
ね。うん。
え、わあ、ねえ、壊しちゃおうっていう。で、その当時のお坊さんたちも、まあ本人もね、お坊さんから普通の生
うん。
活に戻るみたいな、
あ、そう
強制さ
そ
れたみたいなね、ことも書いてありましたけれ
う。うん。
ど。なんか、
ねえ。
改めて、なんかこの本を読んで、こう歴史を追ってきてたので、なんかここで廃仏毀釈で、今までの、仏教は、ね、まあなかったことにされてるわけじゃないですけれど、いや、その神道がこう、切り分けるっていう、ね、なんかこう、ことをやられて、貴重な仏像やらお寺やら、なくなってしまったっていうのはなんか非常に残念だなというか、
うん。ねえ、ちょっと悲しい話ですよ。と思いましたので、ちょっとね、このシリーズでも、いつかね、廃仏毀釈についてっていうのをちょっと。
そこの、ね、ところも気になりますね。なんか
気にな
明
り
治
ます
のいろ
ね。
んな制度が変わっていく中で、結構、大きな、ね、一般の、ね、在野の人々の、暮らし人でもすごい影響あったんじゃないのかなと思うので。
ねえ。そうですよ。で、この本で、あとは、ちょいちょい出てきて、あ、面白いなと思うのが、アメリカとか西洋との比較みたいな、
ああ、そうですね。
ね、ちょこちょこ出てきてて、
出てきて。
それも結構面白いなと思って。
そうですね。やっぱり、絶対的な神である、ね、この、
そうそう。
まあ、キリスト教やイスラム教と、全く、ちょっと毛色が違う仏教であるっていうところが。
そうなの。仏教っていうのもね、特徴の一つとして、縁起。縁で見るっていうかね。縁起説っていうね。だから、なんていうか、関係で見るんだよね。 いわゆる一神教とかっていうのは、絶対的な神がいて自分がいるっていう関係というよりも、やっぱりその絶対的なものなんだろうけど、縁起とかっていうのは、その絶対的な存在を否定するね。だから相対的なんだっていうようなイメージなんだと思うんですよ。
そうですね。
なかなか、
なかなかあんまり、まあ、西洋のね、そのキリスト教、特にキリスト教圏の人たちとかっていうのは、なんか我々が感じるその縁とか、その縁起みたいなものっていうのは感覚的にはなんか違うんですかね。あんまり確かになんかドラマとか映画とか見てても、その縁っていうその字幕を なんか見たことがないような気
そうな
が。
んだよね。いや、だから、どうやって理解してんのかなってのはめちゃくちゃ不思議だなってなんか改めて思ったっていうか、例えばなんだろうな。なんか、ね、この前もほら、ポパーの、アヤソフィア終わって、みんなでね、飲み会してて、ね、めちゃ楽しかったけど、まあ僕と、シンゴと宇野くんが同じ場所にいるみたいな、これはご縁としか言えないでしょうみたいな
ねえ、
ような。
これを縁とし、ねえ、言わずして、他に何と言うん
西
だっ
洋
て
人は何て言うんですかっていうね。
いう。ねえ、だから、なんか経験なクリスチャンとかだったら、神がお示ししたこう奇跡で我々は、
そう
ここ
か。
に集まったみたいなことを言うの
言うんか
か
な。
な。神が与えた
ああ、そうか、そう
〇
か。
〇であるみたいな。
ああ。
なんか神が与えた試練だとか、ね、なんか自分が困難にぶち当たった時とかには、なんかそういう言い方はしますよね。でも、
そうか。
でも敬虔なクリスチャンじゃない普通の人たちはどうなんですかね。
ねえ。デスティニーみたいな。いや、でも、だからデスティニーがものすごく絶対的じゃないですか。
ですかね。デスティニーとかね、フォーチュンみたいな、そう、
ほう、うんうん。
運命とかみたいななんか聞いたりはしますけどね。
ね、なんか、そんなに、なんか、そこまで決まってたわけじゃないしな、みたいな感じがあるじゃん。なんか、ご縁っていうと、もうちょっとなんか、ゆるいっていうか、なんか、
そうですね。
何かの、まあ、ボタンの掛け違いであったり、なんか、ね、一つでも、なんて言うんだろうな、なんか、要素が変わってたら全然違った世の中になってたかもしれない。が、なん
ね、
か。
そう、原因と結果みたいな
あ、そうそう
と
そう
ころだよ
そう。
ね。縁っていうのは含んでるかなとは思うので、なんかそこは面白かったですよね。
そう。それはね、確かに僕も感じましたよ。なんか、そう、この前、なんかね、まあ、就職活動の話とか、いろいろしてた時に、いや、まあ結局ご縁だからね、みたいな、こととか、あとは、ご縁っていうか、なんだっけ、縁故採用とかって、で、縁故採用って良くない言葉で言われてるよねって言って、で、でも、ポパーは3分の1ぐらい、4割ぐらいが、縁故の人が 入ってるっていう話で、でもやっぱりなんかその、ね、会社のカルチャーにフィットする人って、が来てほしいってことを考えると、やっぱり知り合いの知り合いとかがいいんじゃないみたいな。ね。思うんだけど。で、なんて言うと、縁故って言わずに、あ、リファラルって言ってたのか。
ポパだとそうですね。リファラルって言い
リ
ま
フ
す
ァラ
ね。
ルっていうよね。リファラルっていうことは、まあ、関係づけられたとかね。多分そういうような、ね、リレーションシップとか、そういう、多分同じような、語源だと思うから、それってなんかめちゃくちゃご縁に近いんじゃないと思うんだけど、ねえ、なんか、どういうふうな説明の仕方が、ね、西洋では。同じようなことが起こっているんだけど、東洋的な説明と西洋的な説明が違うっていう、これって、何ですか、東洋医学と西洋医学の違いみたいなのあるじゃん。
そこもそうですね。
ねえ。同じように頭が痛いんだけど、ね、その原因を なくそうとする、まあだから解剖学的な西洋医学と、そうじゃなくて、なんか全体、ね、なんか、悪いところは、まず、頭痛であれば頭にあるんじゃなくて、なんか、どこかが悪いから、その悪いのが頭痛に出てるんだから、全体を良くすることで、ね、頭痛が消えるんですとかっていう 東洋医学的な考 え
そう
方
ですよ
と、
ね。やっぱ全体的なね、その気の流れとか、ね、そういうものを見てきますよね。
ねえ。だから、なんか、ここもだいぶ違うんだろうなとも、いうのもね、
ね、
思
仏
い
教、
ました。うん。
まあ、これも本に書いてありますけどね、確か、まあ、仏教においては、その、仏になることが、ね、仏教としての一つの目標だけど、キリスト教徒は別に神様になろうとしているわけではないっていうね。
確かに。そうな
私は神になるって、こう、
の。ね
キリスト教徒が言ったら、
え。めちゃくちゃやばいやつっていうかね。
やばいやつですよね。
ねえ。
むしろ、もはやキリスト教徒ではないっていう。
確かにね。不敬だっていうかね。
そうですよね。なんか、まあ、これ、完全に妄想というか、どうなのかわかんないですけど、結構日本の、その、漫画とか、フィクションとかの世界だと、その、俺は新しい神になるみたいな、こ
ほ
う、
ほ。
言って、こう、ラスボスになったりみたいな、こう、
ああ。
人たちがいますけれど、
おお。
なんか西洋のそういうフィクションの中で、俺は新しい神になるみたいな、なんかそういう表現をしている悪い連中というか、みたいなのはなんかあんまりないような気もする。まあちょっと絶対的に、海外のそういう、なんですかね、漫画とかの見てる数が少ないので、わかんないんですけど、
確かにね。
なんか気安く神になるってなんか言えない感があるような気はしてますね。
なんか、どうなんでしょうね。その辺ね。ちょっとなんか、神っていうね。だから、逆に言うと日本人がその神っていうメタファーを、なんか結構、なんていうか、気安く使いがちみたいな
そうですね。
こともあるの、まあね、だって、八百万の神の神だし、みたいな感じで。もう、うちのオクラくんが床をガリガリしてるんですけど、こう、
あら。
聞こえますか？この音は。
い
特
や、
に。
ほとんど聞こえないですかね。
お
さっきちょっと聞こえたかな。
あ、今やっとる。ガリガリガリガリ。大丈夫ですか？なんか。
一応僕の耳には
ああ、それだ
聞こえ
か
てないですね。
ら。ああ。
他の人には聞こえてるかもしれないですけど、大丈夫です。
そんなことある。まあ、いいか。まあ、確かに。だから、神っていうのも、まあ、かといって、だから、なんていうの、日本の場合は、ほら、なんていうの、だから、天皇になるとかっていうのはめちゃくちゃ経済な
そ
わ
こ
けでしょ？
は、そうですよね。
ねえ。俺が天皇になるみたいな。でもなんかいたよね。奈良時代の坊さんで。奈良時代じゃなかったっけ？なんか天皇になるので、なんか、すごい、なんだったっけ？なんかスキャンダル
なんだっ
になっ
け、
た人
名
がね、
前、
なんだっけ、また全然覚えてないし、調べようともしない。あれだよね。国先の、あそこで、なんだっけ、選択を受けて、あ、誰だっけな。宇佐八幡か。宇佐八幡で、道教だ。
東
ね。
京か。
道教が天皇になろうと思ったっていうね。まあそんなことが、いいんですけど。あんまりだからそれ以外に天皇になろうっていう人ってね、だって信長とかだって天皇になろうとはあんま思ってなかったじゃない？
そうですよね。なんか歴史的にやっぱり天皇の ね、庇護を受けるというか、
そうそう。
そういう風にして利用するみたいな方がメリットがあるって感じてたんですかね。
ねえ。その辺も、ちょっとね、また宿題ですね、我々のね。いろいろ宿題がね、
宿題はどんどん増えてきます
増えて
ね。
くっていう。ね。あとはね、僕としては、なんだろうな。いや、そうだよねって思ったのは、そうだよねっていうか、なんか、そうかとも思ったんだけど、なんかその、仏典？仏典がなんでこんなに多いのか問題っていう。
これ前回もちょっと話に出ましたよね。
そうそうそうそう。めちゃくちゃあるみたいなのって。で、これ、ね、これもその、キリスト教の聖書が大体一冊で収まってるのと比較すればって言って、ブッダの教えは、8万4千の法門と呼ばれるように数多く伝えられ、大正、真宗、大増経。大増経っていうのがなんかですね、その、なんつうの、仏典、ボックスセットみたいなことなんだよね、多分ね。DVD ボックス的に言うと、全巻、
全巻
そう
揃っ
そう、
てるやつ。
そうそう、全巻揃ってますよっていうことで言うと、文献が3053部、11970巻、83998ページっていう。でもこれはなんか一生退屈しないでいいですよね。だって僕の大好きなね、トラさんだって50とかで終わっちゃうからね。やっぱり終わっちゃうのが寂
まし
いって
たよね。
いう
そう
のがあ
そう。あ、
る
もう
ん
これで終わり
で。
か、みたい
そうそうそう。そうか。だから仏教のちょっと研究するのはいいかもしれないですよね。もう終わんないか
な。
ら。
確かに。死ぬまで
そう
死ぬまで楽しめる。
そう。そうそうそう。楽しいのかどうかわかんないけどね。
苦行になるかもしれ
不況の中。で、こうしたことが起こったのは、一つにはブッダが人を見て法を説いたからだと考えられてる。これは絶対正しいと思うよ、僕、その、ブッ
み
ダ。
んなね、一人一人いろいろやっ
違
ぱ
うんだもん、だっ
違う
て。
から同じこと、いや、
そう
俺
なの。
はね、だって生まれが違うし、みたいな、いろ
そうい なの。
ろね、ありますからね。
そう。で、すなわち、名医が患者の症状や体質などに合わせて薬を処方するように、悩める人々の悩みに合わせて法を説いたからと考えられています。教師が勉強ばかりする学生には遊ぶことの重要性を説き、遊んでばかりいる学生には勉強することの重要さを説くようなことなのでしょう。いや、絶対この方がいいよね。だから、これが、その、絶対的なものはないっていうことじゃないかな。
まあそうですよね。
うん。
そこにつながりますよね。
ねえ。まあ、だけど、なんていうの？勉強ばかりしてる学生は遊んだ方がいいよ。遊んでる子にはもうちょっと勉強した方がいいよって、その、勉強だけしてればどうにかなるんだ、とか。いや、勉強なんていらないと。とにかく遊べ、みたいな。それは絶対的なもんではないけど、でもなんかその、状態だよね。だから、両方大事って話じゃない？だから、ね、偏るのが良くないっていうか、なんか、変に絶対的なものとか、まあ、原理主義的なのが良くなくて、このね、やっぱり、さっきの東洋医学の話じゃないけど、全体を包摂するようなあり方が、いいんじゃないっていう発想なんじゃないかなと思っております。
やっぱりなんか、なんていうんですかね。なんかそういう教えに余白があるというか、
あ、そうだね。
ね。なんかそこが、一つやっぱ仏教の魅力というか、まあそれ
うん。
ゆえにいろんな、ね、
そう
宗
そう
派と
そ
かができてるんでしょうけど。
う。そうそう。そんな気がしますよね。
ね、なんか、まあでもお弟子さんたちも、そのブッダの弟子たちっていうのも、やっぱりその、そういう意味ではやっぱり、難しいですよね。その絶対的なことを常に言っているだとしたら、
うん。うん。
学ぶ側としては、あ、そうなんだなっつって、ね、
ねえ、
経典と
簡
かにも
単だよ
ね、やっぱ
ね。
り、ね、一冊でいいやってなりますけど、
うん。
この時はこう、この時はこうって言ってると、まあ、それはまあ、いろいろ増えちゃうし、
そうだね。
なんか結構その武術とかでもよ
は
く
い
あるのが、師匠が、言ってたことが昔と違うみたいな。
はい。うん。ああ。
それはその時感じていた師匠の最適解で、
うん。
また師匠が修行を積んだ時に、にはまた、ちょっと、まあもしかしたら同じ声で言ってるけど言い方が変わってたりとか、まあそもそもの考え方が変わってたりとか、っていうのもあるので、なんか私の先生とかも、なんか若い頃言ってた時と、やっぱ年を取ってからの時だと、なんか、でね、変わってるように聞こえてしまうこととかもあったりしたので、ね、なんか結構、で、合気道とかも、なんだっけ、あ、ど忘れてしまった。合気道の創始者の、
上島盛
あ、そう、
平
上
先
島、
生。
そうですね、上島先生の、いつも結構上島先生がおいくつの時に学んだ弟子とかによって、その後そのお弟子さんが、いや、広げていった合気道のスタイルがちょっと変わっていくみたいな。なんかそういうところって多分当時の仏教がだんだんいろんな種類が増えていくのっていうのは、なんかそういう武術とかで起きていることと基本的にはなんか似てるのかなっていうふうにはなんか感じましたね。
確かに。でもね、そういうもんなんじゃない？っていうかさ、教えってそういうもんじゃないかなっていう気はするし、だから学ぶ方も、なんていうの、表面的な言葉とか、表面的な動きとか、まあ、そこを見て学ぶんだけど、それを一旦学んで、でも、なんていうの、なぜその言葉を先生は使うんだろうとか、ね、なぜその動きなんだろう。で、同じ先生が言ってることだから、おそらく一緒のことを伝えたいんだが、なぜ動きが変わったんだろうみたいな。やっぱり、こういうふうに、そこがね、やっぱり、なんていうんですか、弟子の、なんだろう、弟子力の、ポイントなんじゃないですか。先生。まあよく内田先生も言うけど、先生を見るんじゃなくて、先生が見ているものを見るんだっていう。ね、いや、まさにそうなんじゃないかなっていうね。そんな気がしますけどね。
そうです
ね。
ね。
先生の動きに、とか、言葉、口調に誰が一番似てるとか、なんかそんなことやってもしょうがないわけでね。そんなこと伝えたいわけじゃないでしょ、先生はっていうね。とも思うので。でも、面白いですよね。そういうね。なんかだから、ちょっとね、なんですか？まあ、武術というか、身体技法ですよ。だから、結局、禅とかも、まあ、禅だけじゃないのかもしれない。お経を読むとかっていう、ことも、声に出すとか、そういうことも、やっぱり、なんていうんですか、身体技法と、密接に関わってることだから、
そうですね。
それも面白いですよね。多分、そういうところでも共通点があるんでしょうね。だから、いわゆるほら、結局、道場って言うでしょ？
そうですね。日本の武道、武術では。
ねえ。あれもだから、道場の語源とかって、あれ、僕何で見たんだっけな。なんかでやっぱり読んで、すごい宗教的だなっていうふうに思ったっていうか。道場の語源って何だったかな。そうなんですよ。
そういえば知らないですね。どうし
あ、知らない。道場ってね、道場って僕今検索したらね、一番最初に出てきたのがね、 道場六三郎出てきた。道
あ
場を調べたかったわけじゃないっていうね。道場を調べたかったんだっていうことなんですけどね。何だったかな？あ、ほらほら、道場という言葉は本来武術ではなく仏教の用語でありっていうね。そうそうそうそう。
サンスクリット語の
あ、そうそう
プ
そ
ティマンダラ
う。の訳語だそう
の
ですよ。
簡訳をした言葉。ああ、これも仏教なんだ。
そうそう。あ、それも書いてあったよね。だから、なんていうの？知らず知らず我々は仏教用語をね、使ってるっていう。
四苦八苦とかね、
あ、
なん
そうそう
か
そう。
ね、いろいろ。俺、でも、またちょっと道場ネタになっちゃうんですけど、今の、道場とかって結構まあ、今の新しい道場は多分ないと思うんですけど、割と昔ながらの、道場とかっていうのは結構神棚を道場に置いてたり、とか、天照大御神とか、ね、なんか、貼ってあったりとかするところとかもありますけれども、でもそれってなんか明治以降なんじゃないのかなっていう気がね、してきましたね。もともと江戸時代の剣術とか、柔術とかの道場とかだと、なんかまた別のものが
そう、
置かれていたかもしれないですね。
どうしてたんだろうね。あんまそこはだから、江戸時代とかだって区別してなかったのかな？仏教も、ね、いわゆる、神道的なものも、区別していなかったのか。なんかでもどうなんでしょうか。空手とか、合気道っていうのはやっぱりね、明治時代以降の、近代武術って言っていいんだと思うんだけど、なので、すごくその神道とかと結びつきが強いんだけど、それ以前にからあった、武術とかってどうなんでしょうね。
ね、どうなんですかね。
武術と
結
宗
構
教。
空手とか、空手もね、新しい武道っちゃ武道なので、でもなんか結構、神棚置いてあったりとか、沖縄とかでもやっぱ神棚置いてやってる道場とかも確かあったと
あれ
思うんですけれど、
インドって武術あるのかな？
インドはありますね。なんだっけな、名前。
もう、手足が伸びたり火を吹いたりするって、そういうイメージなんですけど、そうではないわけですね。
一応、あれはヨガですからね。
ヨガって言ってもね。
そうですよね。
ヨガっ
我
て
々
もある。
世代が出会ったヨガはあれですから。
そうですよ。そうです よ。
手
そうで
足が
すよ。
伸びて火を吹くことがヨガだ
そう
と
で
思っ
す
てます
よ。
からね。
そうですよ。ね、何？で、修行すると、テレポーテーションでき
テレ
るってい
ポート
う。
がね。
ヨガテレポートできるっていうね。そういう、
ね、まあ
そこ
そういう
で、
ヨガの奥義もありますが、まあ
ああ。
でも武術はありますね。なんだっけ、カラリパやったっけな。なんか、
カラリ
でも
パ。
武術はあります。やはり。
そうなんだ。
なんか、中国拳法とかもたどれば、そっちのインドの道義につながるみたいな話もあったような、なかったような。
あったような、なかったような、いい
あ
で
っ
す
た
ね。
ような。あ、カラリパやったか、やっぱり。
カラリパ。あるんだね。
一応やっぱ、諸説はあるんでしょうけど、やっぱり少林寺拳法とかとのルーツとも言われているっていう。
いや、なんか、僕の友人のね、イタリア人の方がいて、その人が、アジアの研究をするんだっつって、で、やっぱりヨーロッパの人にとってアジアのルーツってどこなのって言ったら、やっぱりインドなんですよね。みんなインド行くじゃないですか、なんだっけ、ジョン・レノンしかり、あれは誰？ジョージ・マイケルじゃなくて、ビートルズの。
ビートルズの、
ポール・マッカートニー、リンゴス
リン
ター、
ゴ、さあ、
ジョン・レノン。
ジ
じゃ
ョン・
な
レ
い、じ
ノ
ゃ
ン、
ない人。
あれ？なんだっけ？
さて、誰でしょう。全然思い浮かばない。なんだっけ。あ、ど忘れしちゃったよ。
やばい
ジ
ね。
ョージ・ハリスン。
あ、ジョージ・ハリソン。
ね。とかさ、みんなインドに行くでしょ。あれも。あの人ですよ。iPhone のさ、iPhone の、
ジョブス。
あ、そうそうそう。
ス
ス
ティーブ・
ティ
ジョ
ーブ・
ブ
ジ
ス。
ョブズとかさ、みんな、まあね、禅をとかって言ってるけど、やっぱり、あ、そっか、ジョブズはインド行ってないのかな？禅か。わからんけ
ジョ
ど、
ブ
なん
ス
か、
は日本の禅だったような気
日本
も
の
しま
禅
す
です
ね。
か？なんかほら、まあヒッピーはインドに行くっていう、あったり。でも、日本に住んでると、何が言いたいかっていうと、日本に住んでると、なんかそのアジアの中心って中国な気がするっていう、気がしませんか？インド
そう
か
ですよ
ら、
ね。
インドと日本の、だから日本文化のルーツがインドにあるとは到底思えないっていう。やっぱり中国だよねっていうね。
そうですよね。日本人の感覚からすると、やっぱり教科書、ね、歴史の教科書上でも、ね、やっぱり古代の中国
そうそ
からいろんなことを学んで、日
う。
本がこう、国家として、ね、やっていったってい
そうそうそうう
ところで、
そう。
インドの歴史は全然
出てこないでしょ？
出てこないですよね。シルクロードとかで、まあ、ちょろっと、まあ、シルクロードもでもあ
シ
る
ルク
か。
ロードも
ちょっ
ち
と
ょっ
違う
と
か。
インド、なん
じゃ
か
ない。
経由してない感じってあるよね。どっちかというとそのペルシャ
ペル
と
シ
か
ャ
さ、
ね。
中央アジアとかさ、ちょっとインド通ってないよね。
通ってないですよね、シルクロード
うん。っ
ね。
ていう
もう
気が
全
し
然
てし
ね。
まっていて。で、だから、なんでかな、と思ったときに、やっぱりね、この本でも書いてありましたが、漢字ですよね。結局その、サンスクリット語を音写したっていうものと、だから、真言とかってサンスクリット語でしょ？多分。音なんとかかんとか、ソワカンとかさ。それと、中国語に訳したものが伝わってくるって場合もあると。だそれって、意訳ですよね。音訳と意訳が合わさって日本に入ってきてる。ただ、両方とも漢字に直されてるっていうところが、やっぱり、そのルーツが中国であるっていうところを思ってしまう気がするんだよね。
そうですね。やっぱり日本の仏教の歴史だとみんな中国留学、ね、
そうそ
空海とか、しかり最澄とか、みんな、でも
う。そう
逆
なんだ
によ
。
この本にも載ってる中国の、ね、仏教徒はインド
うん。
に行って勉強した、ね、
そうだね。
三蔵法師のでおなじみあの、玄奘さんとか
玄
も。
奘さんね。だから、でも日本で、そういう人っているじゃない？なんていうの？なんかそのほら、また聞きじゃなくて、直で行きたいんです、みたいな。その、なんだろうな。なんか日本で活躍して、で、ヨーロッパの、J リーグで活躍してヨーロッパ、パーのセリエ A 行きたいんですみたいなことではなく、もう、なんていうの、少年ユースからセリエ A 行くんです。直で行くみたいなさ、そういう人っていたのかな？直でインド行くみたいな。あんま出てこなくない？と思ってて。
インドは、直インド
直イン
は、
ド聞かないもんね。
ねえ、この本には、
まあでもそれはなぜ
出て
かっ
こ
ていう
なかった
と、
ですか
た
ね。
ぶんその頃にはインドに仏教はそんなに栄えてなかったっていうことなん
ああ、
だ、
確
だ
か
とは思
に。
うんだけど、とは思うんですが、でもなんかね、どうなんでしょうね。でもあれか、中村天風先生とかは言ってんのか
ああ、ヨガを日
な。
本に 初め
そうそう
て
そう。
紹介した、
そうそうそうそう。
合気道家の。
そう。 合気道の、なんか、まあ、あ、上芝？あ、違うか。まあ、あんまり、適当なこと言えないけど、だけど、そうそうそう。だから、まあ、そうだよね。仏教がもうインドで廃れてしまったっていうことが大きいんでしょうけどね。でも、なんか、そこは、まあ、中国に行って仏教を学びつつ、でも、やっぱり本場との空気吸いたいよね、みたいな。ことで、インドを目指すみたいな。あんまりそういう日本出身のお坊さんって、どうなんでしょう。聞かないような気がするけど、いたのかな？
ね、まあ歴史に埋もれてしまってはいるけど、
ねえ、い
そう
た
いう、
のかも
まあ
し
ね、物理的に、まあね、地理的にすごい距離がめちゃめちゃあるんで、まあもう中国行くので精一杯っていうところも
れない。ねえ。
あるんでしょうけど、
でも、
でもやっぱ、
チベット行った人いたかもね。
ああ、
チ
チ
ベッ
ベット ト
も、
ならね、ま
ねえ、
だ行きやすいですよね、きっと。
そうそうそうそう。なぁと思ったり。まあ、とはいえ、やっぱりだから、漢字ですよ。その漢字っていうものが象徴する、ね、ここにも、本にも書いてあるんですけど、漢字に象徴される中国文化に対する憧れ。ブッダの聖なる力を表すのに漢字。ね、漢字の方がいいと考えられたからっていう、これはなかなか面白い発想だなっていうか。だってブッダはサンスクリット語喋ってたわけでしょ？あ、喋って
そう
はい
です
ない
ね。
のか。文字がサンスクリット語表記だったのかな？なんか喋ってたのは違う言語だったのかもしれないけど、ね、とにかく中国語喋ってたり、漢字書いてたりはしてなかったわけで、だからやっぱり最初に、ね、日本人も、東アジア人だっていう話じゃないけど、やっぱり漢字文化圏っていうのは、大きいんじゃないですか？
やっぱでかいですよね。
ねえ。だって漢字使えばさ、ねえ、意思疎通できたわけでしょ？
そうですね。で、その最先端の
そうそ
ね、知識が
う。
こう、
ねえ。
中国から取り寄せられるっていう。
うん。
まあ確かに、ね、その当時、なかなかサンスクリット語を学んで、インドから最先端の知識っていうか、なんかあんまりそこを学ぶ、まあ意味がないって言ったらあれですけど、
うん。
ねえ、なんか、そういう
ね
仏教以外のものでも何か得
え。
られるものがっ
ああ、
ていうと
確
ころが、
かに
そん
ね。
なに、まあ日本からすると、まああんまりなかったんですかね。
ねえ。うん、まあ、ね、国、だ、ば、まあ、文化って文化だけであるわけじゃないので、そのね、政治とか経済とか、ね、の、だからまあ、あと、隋とか唐とか、宋とか明とか、そういうような、まあ、やっぱ中華帝国というね、やっぱスーパーパワーに対するっていうのもあったとは思うんですけど。でもやっぱり面白いですよね、この辺も。
面白いです
ねえ、
ね。
漢字。これだから漢字とは何かっていうことをまたちょっと勉強するとこだっ
ね
たなっていうね、また。
え、やっぱり中国、韓国、
そうそう。
ね、日本っていう。
ベトナムとかでも使ってたんじゃないですか？
ああ、そうです
う
ね。
ん。漢字文化圏ってどこまでだったのかなとかっていうのね。フィリピンはどうなんだ？フィリピンは違うか。
フィリピンは全く漢字はないですね。使われてないです
ああ。
ね。うん。
そうなるとね。結局、最初に仏教の、電波っていうね、図があるわけですけど、カンボジアとかね。まあ、セイロン島経由で行った仏教と、チベット経由で中国の方に行った仏教ととかね、違うという。
これがまたね、その仏教の種類があ
、そうそうそう。
ね、その
違うんだよね。
違ってくるっていう。
うん。
これもまたちょっと面白いというか、あ、だから同じ仏教でも今やってることが全然なんか違うんだなっていう。
そうそう。ねえ、っていうのもあったし、あとね、そうです。これこれ。なんで仏像はたくさんいるんだっていうか、たくさんいるっていうか、そのね、 なんで釈迦、釈迦というか、ね、ブッダですか？ブッダはなんでたくさんいるんだっていう話を我々しましたが、一時代、一仏思想の時代があったんだが、大乗仏教の時代に入ると、多仏思想が起こったと。西方極楽浄土であったり、東方瑠璃光世界であったり、いろいろ、なんですかね、この世界では、ブッダは亡くなったんだけど、この世界とは別の世界が無数にあり、そこでは現在でも別のブッダが活動してるっていう、このね、パラレルワールド理論を、この大乗仏教の、展開とともに採用したって。だからいろいろ、仏像がたくさん出てきたんだっていうね。そうなんだって。
そ
これ
こも
も面白かっ
ね、
たですよ。
面白かったですね。そこはやっぱ後世のね、お弟子さんたちが、ね、どういう思いでそうだってなったのかわかんないですけど。でもそこはやっぱり一つ、そのブッダを絶対視していないっていうところにも、なんか繋がるんですかね。絶対的ではないというか。
確かに。
で、じゃないと、いや、他にもブッダは別の世界に活躍してるんだ、みたいな。とは、やっぱり、ちょっとキリスト教とかイスラム教の世界観では、ちょっと語れないよな、っていう
ねえ。そんな気がしますよ。
のは。
そういうことだったんだねっていうかね。だから世界がたくさんあるっていうね。
やっぱスケールがなんかすごいですよね。
すごいですよ。なんでこんなスケールでかくなっちゃったんでしょうか。それは、やっぱり空だからです。一切の存在は。
空
空
である。
なんです。空である。ね、絶対的永遠、無限なる実体はない。確かに。やっぱりこの方がなんかしっくりくるもんな。
そうですよね。無常観とかね、その空っていう、不変なものはないという。
ねえ。これだ、不変なものはないっていう、この感覚、が、アジア的なんでしょうかね。どうなんでしょうか。まあ、このアジア的っていうのも、もしかして東アジア的だっていう話なのか。
どうなんですかね。でも、なんとなくインドとかもそういうところは、ね、まあ今のインドはヒンズー教がメインですけど、ヒンズー教でどういう教義なのかとか全然知らないですけれど、でもなんとなく、なんか通ずるところは、あるような気は。
そうね、インドはね。フィリピンはどうですか？
だフィリピンは結局、宗教っていうものが、だスペインが来るまでは、多分その土着の信仰みたいなのが、その島々でそれぞれあってみたいな、ところだったんで、だ今の人はもう基本的にはまあカトリック、9割の人がカトリックなので、キリスト教的な考えを持ってる人が多い気はしますね。
何なんだろうね。アジアでって言うんだったら、ね。だってタイとかさ、ベトナムとかにも多分仏教が入っていってるわけだし、インドネシアにだって入っていってるんだが、フィリピンには行かなかった。
そうなんですよね。まあ、
ね
なんだろう。国がやっぱり国家としてあんまり
え。あ、
な
そう
かっ
か、そう
た
か。
からっていうのがやっぱ大きいんですかね。
やっぱり、その最初の話に入るけど、入るじゃない、最初の話に戻るけど、 やっぱり仏教はその鎮護国家っていうかね、やっぱりその国の安寧をっていうところに接続しやすかったんですかね、仏教って。だから国がなかったら、そもそもあんまり接続しないっていう、できない、しにくいっていう宗教なのかしら。
ですかね。なんかまあ
ねえ。
昔のその清浄仏教的なところだと、なんかまあ広がりにくそうな感じはありますけれどね。でも大乗仏教とかになってくるとこう、ね、お
そうだ
経
よ
を唱
ね。
えればっていうところで割と、なんていうんですか、
そうですよ、確か
気楽に入りやすいような、
に。ねえ。
ね、ところもありそうなんですけれど。
そうだよね。なんかね、あんまり深いこと考えなくて、いいよ、みたいなね。
ね、宗派によってはもうね、とりあえず信仰はなくとも、
そうそうそう。
生阿弥陀仏言っとけばいいみたいな。
そうそうそう。とにかくね、とにかく
と
念
に
仏
か
だって
く。
ね。念仏を唱えてればいいんだ。ことになるわけですから。そうだよね。なんかすごく、ね、その、なんていうんですか？国家とかね、理論とか、そういうことではないもんね、大乗仏教の方がね。あ、そうそう、ここにもね、書
まあ。
いてあるけど、ま、個人崇拝。でも個人崇拝になっちゃうのか。やっぱりちょっとプリミティブなところだと、個人もないっていうか、コミュニティだから。あれなんか。
まあ、土着の信仰とかやっぱあるところは、やっぱ国がもうガツンとこう、
そう
これ
そ
か
うそう。
ら、これが仏様が新しい神様ですみたいな、こう、いう、権力的な力がないと、ちょっと、いやいやもううちは、うちらの神様いるんでっていう
確か
感
に
じになっちゃうんですかね。
ね。そういうことか。上から行かないと。
ちょっと上から、
だからね、それもね、さっき言ってたけど、仏教って結構上下関係ね、厳しいよっていうか、ね、実は。
ねえ、その、結構その、特に鎌倉の新仏教が出てくる前にいろいろ紹介されてる、その、まあ、空海とかもそうですけど、
そうだね。
人たちって、もう大体お父さん藤原氏みたいな。
確かに確かに。
ね、あ、やっぱ権力のあるっていうか、やっぱね、やっぱまあそもそも当時のお坊さんが官僚なので、
そうだ
そ
ね。
の父親たちっていうのも基本的には、上流階級の
そうですよ。
人であるっていうのが前提としてあるっていう。
リファラルです。
リファラル仏教でした。
リファラル仏教です、大体ね。確かにね。本当だな。ちょっとでもだいぶ、なんでしょうか。仏教入門できた気がしております。まあ、
そうですね。
ね、その、なんていうの、思想家というよりも、ね、やっぱり我々が関心のあるところの、ね、歴史的な部分であったりとかね。
そうです
ね、
ね。
なんでこれはこうなったのかなとかっていうところで言うと、ちょっと入門できた気はしましたね。
そうですね。なんか、まあ、逆にキリスト教はどう広がったのかなみたいなとか、なんかそういうのも、なんか気になっちゃいましたね。その広がり方。と、についても、そのアジアならではの広がり方というか、だったのか。
確かに
とか、
ね。
キリスト教も全然、で、まあその大航海時代とかにその植民地いっぱい作って、広がったっていう、まあそこら辺は置いといて、キリスト教が発生して、まあヨーロッパの人たちが、こう信仰していく過程みたいなのが、なんか仏教と対比してどうなのかなっていう。
確かに。まあ、キリスト教で言うと、まずそのギリシャ人が、まあ、いわゆる新約聖書っていうのはギリシャ語で最初書かれてて、
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。だからね、ギリシャ人コミュニティの中で、まず 最初に、広まっていって、で、そっから、なんかね、不思議なんだけど、じわじわと、ボトムアップで、っていうんじゃなくて、どっかのタイミングで一気に、ローマ帝国の、国教になるんですよ。国の宗教になる。
ああ、そっか。ローマ帝国の国境になるんだ。
そうそうそう。だから、やっぱり、どうしても、なんですかね、上から、ガツンと、みたいなタイミングはあるんじゃないですかね。
やっぱり、国境化していかないと
そうい
け
そう。
ないっていうところは、やっぱ、広げていくためにもあります。
そうだ
か
よね。
ね。
で、国境化して、で、次の段階になると、なんていうの？宣教師みたいな、教えを伝える人たちが民衆の中に入っていくみたいな、フェーズになっていく。それがないと、いきなり、ペテロとか、パウロとか、そういう人たちが行っても、結局迫害されちゃうっていう。うん。とこはありますよね。やっぱり、ちょっとね、トップダウンで、ね、これやりますんでっていうタイミングは、やっぱり、あったんでしょうね。仏教もキリスト教、多分イスラム教もそうなんじゃない？
なかなか確かにボトムアップでっていうのはね、難しいですよね。
難しい。まあ、ある種の世界宗教っていうかね、その普遍性を獲得するっていうことは、やっぱりそういう、段階がないといけないんでしょうね。そうじゃなくてね、民族宗教、だからまあユダヤ教もそうだし、まあ、神道とかもそうかもしれないけど。ね、ああいうのは、そうではない、じゃないですか。まあ、ただ、それこそ、大東亜共栄圏みたいなことで、ね、戦前、に、日本が、各地で、神社作らせたりするわけじゃないですか。ね。まあ、近代においては、ああいうこともやってたっていう、ことでしょうけど、うん。ちょっと宗教に見る、なんつうの？宗教の広がり方みたいなところも、またね、もうちょっと、勉強していきたいところではあります。
そうですね。
はい。ということで、またね、今回も一冊読むとね、10個ぐらい宿題が出るということ。本を読めば読むほど、ね、読まねばならない本が増えていくという、非常に素晴らしい
素晴らしいですね。
回となっております。で、次回はね、大体決まっていて、日本史のね、日本美術史かな？
美術史。
ね。のちょっと、また、入門の本を、読んでいこうと。いうふうに思っている、という感じですね。はい。まあ、また、ね、気になった本があれば、ぜひ、宇野くんの方からも、ご提案いただけたら、と思っております。はい。そんなことで、じゃあ今日の、感想というのはいかがでしょうか。
そうですね。まあ、最初にも言ったんですけれど、まあ、この本通じて、なんかすごく、基礎知識というか ね、学べることができて、で、さらにいろんな疑問が湧いてきたし、なんか、仏教だけじゃなく、やっぱ、まあ、さっきもキリスト教とかの話も出ましたけれど、まあ、自分が関わってる武道とか、なんかそういうところにも、なんかいろいろ派生して疑問が湧くことが多かったんで、面白かったですし、それだけ、なんか仏教と日本っていうのが、やっぱ歴史的にもすごい繋がってるんだなっていうのを感じました。
本当ですね。肋骨はどうですか？
肋骨は、まあ、ところどころ笑ってるときは、痛いって思いながら笑ってます。
そう、大変だな、本当に。まあ、ということでね、次回までには治ってるといいな、と
そうですね。
い
さ
う
す
こ
が
と
に治っ
で。
てるとは思います。
ねえ、あれ、なんか、人間、 お釈迦様の肋骨からどうとかっていう話がなかったですっけ？
ああ、なんかあれ、なんか右の肋骨がどうのこうのって。
ねえ、その功能とか、仏教徒の方からしたらね、何言ってんだこいつらってね、右の肋骨がどうのこうのって。ねえ、そんな話がありましたね。
ありましたよね、
は
確
い。
か。
ね
ちょうど私も右の肋骨を痛めてるん
え。あった。もしかし
で。
たら、もしかするかもしれませんよ。
うん。
ね。
バチがだったかな。
あ、そっちかもしれないね。はい。そんなことでね、引き続き、これぐらいの感じでね、やっていきたいと思っておりますんで、また引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ってことで、宇野くんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。